おはようございます、今日はですね、今住谷先生からもご案内していただいた通りに、コアバリューの、Q、を、話させていただきますが、次世代へバトンを渡すということですが、この揺るぎない指針のシリーズの、最終回になります、今までの、コアバリューのですね、8つのコアバリューを受けて本当にこの、9つのですね、最後の、コアバリュー9はですね、本当にチームでする教会づくりにとっての要となる、価値になります、ぜひですね、こちらをですね、皆さんと一緒に、分かち合っていきたいと思います、コアバリューまずですね、9、ちょっと読みたいと思いますが、私たちは、心からキリストに献身して自分の世代の人たちに福音を伝えていくことのできるリーダーとなれる人を見出し育成していくことが重要だと信じています。その後のですね、補足も読みたいと思うんですけど、神様は優れた人格や純粋な信仰や使える心に根ざしたリーダーシップを次の世代に伝えていくことができる人を育てています。さらにですね、冒頭の御言葉、詩編の78編、5節から8節、ちょっと読みたいと思います。主はヤコブのうちに里しを置き、イスラエルのうちに御教えを定め、私たちの先祖に命じて、その子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、さらに彼らがその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その命令を守るために、先祖たちのように、強情で逆らう世代、心定まらない世代、霊が神に忠実でない世代とならないために。5節のところなんですが、今読みました。申命記の6章、6節から9節にある言葉を、言っています。その申命記ですね、6章6節から9節の言葉はこのように言っています。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、眠る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門柱と門に書き記しなさい。子供たちに主の言葉を教え、忘れないようにすることが、この場所で命じられています。新約聖書でも、そのことが命令されています。エペソの6章4節にはこのように書いています。父たちよ、あなた方も、子供を怒らせてはいけません。かえって、主の教育と訓戒によって育てなさいと。聖書には、あなたはあなたの父と母を敬えとあるように、親は子供にとって神様の代理人です。そしてもし神様から与えられた権威を行使しなければ、その子供はその内側の人格から破壊されていきます。さらに6節からですね、8節、子供や孫の次の世代に言い伝えるにあたって、2つの大事な大切な目的があります。一つは神様に信頼することです。神様がしてくださったことや、神様ご自身について知るようになれば、それだけ私たちは神様を信頼することができるようになります。私たちが誰かを信頼するときに、その人のことを知れば知るほど信頼しやすくなるのと同じように、私たちが聖書から聖霊によって神様を知れば知るほど、おのずと神様を信頼することができるようになります。ですから私たちは本当にこの信頼するということを私たちは伝えていくという目的が与えられています。そしてもう一つは警告と戒めのためです。先祖たちが心を固くなにし神に逆らったのを見て自分たちがその過ちに陥らないように警告、戒めとするためです。神様に背くということがどれほど深刻なことであり、その結果がどのようなものであるかを教訓としてきちんと伝えていくためにあります。人生には二つの種類の痛みがあります。それは戒めと後悔だと言われています。一方の戒めは私たちに前進する力をとなって、もう一方の後悔は後ずさりさせ、そして私たちを失望の淵に投げ込みます。どちらも痛みは伴うんですが、その結果の違いは明らかです。 戒めによる痛みは後悔によって引き起こされる痛みよりもはるかにマシであり、そして私たちに確かな喜びと平安の実を結ばせてくれます。ぜひですね、隣の方にですから聞いてみてください。特に隣の夫と妻に、最近ですね、神様からの警告アラートを聞いてますかと。神様は御言葉を通して、アラート警告されますけど、それでも聞き従えない私たちに神様は身の回りの人間関係と状況を通して語られます。ですから私たちは次の世代に神様を信頼するということと、そして教訓にある知恵をしっかり伝えて信仰のバトンを確実に渡していくという責任が与えられています。そして何よりも神様がそのことを願っておられます。なぜなら神様の願いは世代から世代へと神様の御心がなされ、そして祝福がもたらされていくことにあるからです。そこで今日の大切な本題に入りますが、それではどのようにそれらを伝えて、そしてバトンを渡していけばよいのか、そのことについてお話したいと思います。バトンをですね、渡す上で最も重要なことはタイミングと心でバトンをつなぐことです。バトンを渡す上で最も重要なことはタイミングと心でバトンをつなぐことです。東京オリンピックで男子400メートルリレー決勝でまさかの出来事が起こりましたね。今回日本は史上最強のメンバーで臨んで決勝に進出したんですが、そこで失格となってしまいました。しかも失格となってしまったその原因はバトンパスのミスによるものだったんですね。日本のお家芸とまで言われた本当にそのバトンのですね、受け渡しでミスしてしまったと。本当にですね、そのことを見て悔しくて残念だったんですが、どんなに早く私たちが走ったとしてもバトンパスで失敗したらそこで全員が失格になってしまうということを目の当たりにされた瞬間でした。さらに元リレー選手でメダリストの分析によると、このバトンミスは技術的な問題じゃなくて、ただレースに挑む選手たちのメンタルに要因があったとされています。それは特殊で自分たちもわからないようなプレッシャーがかかった状態、そしてその中で力を出して発揮しなければならない、本当に追い詰められた時にどういうふうに力を発揮すればよいかっていう部分が出てしまったのですが、その扱い方が本当にわからなかったというものでした。何はともあれリレー競技で勝敗を決める最も大きな要因がバトンを渡すことにあります。そしてその中でどのタイミングでバトンを渡すのが最も重要かということが、求められています。そしてこの競技から私たちも大切なことを学ぶことができます。それは私たちにはこの人生で信仰のレースというものが神様から与えられています。でもこの信仰のレースはただ自分の信仰を全力を尽くして、自分の人生を全力を尽くして走り抜けばよいというものではないんです。むしろその信仰を次の世代にバトンを渡すということをして初めて功を奏します。もし私たちの信仰が次の世代にバトンをつなぐということがなければ、もう一度自分たちのこの信仰自体を見直していく必要があります。もっと言ってしまえば競技失格となってしまいます。神様が願っておられることは、私たちの信仰が自分たちの世代だけじゃなくて次の世代に継承されていくことです。バトンをしっかりつなぐ上で大切なことはタイミングと同時に心でバトンをつなぐことです。ある日本代表リレー選手がですね、言っていたことなんですが、バトンをつなぐのに心のバトンがすごく実は大事で、この人だったら大丈夫とお互いに思っているとバトンがちゃんとつながるそうです。つまりバトンを渡す方とバトンを受け取る方と双方の信頼関係が本当に必要になります。そしてそのために双方が絶えず信頼関係のために普段から練習を通してスキルを向上させることは言うまでもないんですが、それと同時にコミュニケーションを通してしっかりとした絆を築き、そして必要な資質を磨くのに 向上させることが求められます。聖書ではそういう信頼関係を双方が互いに築くのに次の御言葉を掲げています。第一テモテ一章五節、この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。バトンを渡し受け継ぐのに双方に土台となる資質が清いこの心、そして健全な良心と偽りのない信仰から生まれてくる愛です。別の言い方で言うなら、清い心とそして健全な良心と偽りのない信仰に基づく愛が重要で、その愛を学び築き上げることが鍵になってくるということです。そのためにこのような資質を築くのにどうしたらよいか、年配者への皆さんと、そしてこれから若い皆さんにそれぞれ聖書からのですね、勧めをお伝えしたいと思います。その前にですね、ちょっと年配者ということで気になったと思いますが、年齢の範囲なんですが、どこからが年配者で、どこからが若い方が非常に私も気になるところですが、イエス様が十二弟子を選ばれた時に、彼らの年齢は推測では13歳から33歳の間であったとされています。とすると私もギリギリ入っています。それはともかくとして、彼らが生きた時代と、今の時代では社会的な複雑性が大きく違います。そこでエリクソンというですね、精神分析学者が提唱した年代別に求められる社会、近代のですね、心理社会的発達の段階に沿って見ていくなら、40歳から45歳が一つの分岐点になります。その時期はちょうど結婚して一家を構えて、中年に入る人生半ばの過渡期になります。ですから40歳までが若い人とし、そして40歳以上が40代半ばの私もそうなりますが、年配者となってきます。今自分自身もこの中で生き方の質、内容が大きく問われていることを学んでいます。そして40歳までの生き方とそれ以降の生き方は質的に大きく異なってきます。かつてですね、大津キリスト教会で牧師をしている米村先生という方は、ご自身の書いた孤独と出会いという本の中でですね、このようなことを言っています。先日ある書店で買った本の目次に引退と老年という項目があり、読んでみると次の文章が心に留まった。本の内容はこうであった。年を取って何者かを辞めると、その時はもうその堂々たる肩書きも内容も失って空になる。ところがかつて誰かであった人は最後まで依然として誰かである。人生の最後には自分が何者かよりも誰かの方がより大切なものとして問われることになるだろうと著者は言っていたと。この内容が本当にとても印象的で、私自身も深く感銘したんですが、それと同時にこのことを読んだときに、ボブ・ビュフォートというですね、人が書いた本、ハーフタイムというものをですね、思い出しました。この人生を問う大事な質問は重要で、そしてそのことに答えるのは老年になって引退する間際になってからではなくて、早ければ早いほど良いと言っています。まだ親であるうちに、そして夫婦であるうちに、また誰かにとってどのような人であるかを今から準備することの大切さを教えられます。今40代半ばに自分自身もなって、私が幼少期からそして30代までそれぞれのシーズンに自分にとって誰かであった方々のことを思い起こし書き出しています。その方々がどれほど自分に良い影響を与え、そして育ててくださったかを思い出し、本当に心が感謝で溢れました。これらを踏まえて自分がどのように生きたいかということで、自分に対する提言でもありますが、これからその提言について話したいと思います。この時期のことをですね、植物に例えるなら、花から実となっていく段階です。花はそれ自体色とりどりに美しく輝かしく、目にするものを微笑みと喜びと慰めに満たしてくれます。 それはそれで本当に素晴らしいんですが、実は花とは大きく違ってきます。実は花のように美しく咲くことはできないかもしれませんが、実は誰かにとって味わい深いものとなり、養分となるからです。もしかしたら私たちの中では花となるにはもう遅すぎるかもしれません。外見的にもですね、白髪染めをしたり、中には育毛剤をつけたり、私は手遅れですが、一つこれからですね、皆さんにちょっとシェアしたいことがあるんですが、これはですね、あくまでもちょっと私じゃなくてですね、ウエン先生がある友人から聞いたジョークなので、ぜひ皆さん個人的にまともに受けないでください。受け止めないでください。よろしいでしょうか。もう一度前置きとして言いますけど、私が言ったことでも思っていることでもありません。あまりにも衝撃的で心に残っているのでシェアします。ウエン先生の友人曰くですね、ある友人たちが女性が美しさのために化粧をするというのは聖書的なのかどうかということを熱く議論していたそうです。そしてその中である友人がこのように答えたそうです。家も古くなったら壁などのペンキを塗り替えたりリフォームしてきれいになるでしょう。それと同じだよ。だからそれは必要なことなんだ。皆さん深く納得したそうです。これ以上のコメントは控えさせていただきます。とにかくですね、大事なポイントは、人生で花を咲かせることには限りがあるかもしれませんが、誰かの実となるのに遅すぎることは決してないということです。そしてイエス様は私たちが人生で豊かな実を結ぶために来てくださったんです。そのために大切なことは、今からできるだけ早いうちに若い人と一緒に働くことを学んでいくことです。そしてその中で与えられた、自身に与えられた権威をどのように用いるかを学んでいく必要があります。その次の御言葉をですね、読んでみたいと思います。第一ですね、第二コリント13章10節。そういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時に主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取らなくても済むようになるためです。この権威が私に与えられたのは、立てるためであって倒すためではありません。神様から与えられた権威の目的は、自分を立て上げるためでもなく、ましてや他の人を使い打ちのめすためでもありません。むしろ他の人を立て上げるために、使えるためにあります。また権威に付随して、私たちに与えられたどんな能力も、才能、そして知識、知恵、技術、財産、人脈、さらには経験は、他の人に使え、立て上げるために与えられています。ですから今一度、与えられているものが何であるかを見出し、そしてそれを用いてどのように人に使え、そして立て上げることができるかを祈って、そして賢く管理し用いていく必要があります。ちょっと前に、私は母校の高校でメッセージをする機会が与えられました。私の母校はミッションスクールで、毎週月曜日に礼拝の時がありました。今回は特別礼拝ということで招いていただいたのですが、その中で自分に何ができるのか、語れるのかと戸惑いつつも、主に祈りました。その中で神様が示してくださったことは、あなたの高校時代の経験、その時に悩んでいた弱さや傷を正直に話し、でそれを分かち合い、そこから得たことを明かししなさいというものでした。神様はそこで1200人のですね、人々にメッセージをし、彼らの人生に触れる素晴らしい機会を与えてくださいました。またそこには私のかつての恩師もそこにおられました。私たちに与えられている経験や知識や知恵や技術、どんなことでも私たちが神様に委ね、与えられているその権威を正しく用いるなら、神様は他の人を立て上げるために豊かにそれを用い、そして権威を増し加えてくださいます。私たちは何者かではなく、そして誰かのために存在しています。さらにですね、もう一つの、若い人に向けてのですね、提言ですが、バトンを受け継ぐ、若い人への勧めです。神様は皆さん一人一人に輝かしい将来を備えてくださっています。でもどこで花を咲かすのかはとても重要です。 それはどこか遠く、もっと別の何か素敵なところにあるんではなくて、今置かれているところに与えられています。神様は皆さんに素晴らしい計画のために、そこに目的を持って置いてくださいました。そして自分に与えられた花を咲かすために、必要不可欠な存在がいるんです。それが皆さんの周りにいる年配者です。親であるかもしれませんし、皆さんの先生やまた上司であるかもしれません。神様が目的を持ってその方々を置いてくださいました。それは神様のその年配者の方が神様のしもべなんです。皆さんを本当に立て上げるために与えられた、神様の許しのもとで与えられた特別な方々なんです。そしてそれは皆さんの人格の構築のために、将来の可能性を引き出すために、神様の支配のもとで与えられた人々です。すべてのことは神様の御手の中で許されています。そしてその権威者が立てられているのは神様の目的があります。そしてそれをその方々を通して皆さんの中にある必要な資質が磨かれ、花が咲いていくためです。何者もが神様の許しなしに皆さんの害になることは決してないんです。そしてここから大事なことになってくるんですが、じゃあもしその権威者が神様の御心に従わない権威者であったとしたらどうしたらよいんでしょうか。ダビデの生涯から大切な私たちはレッスンを学ぶことができます。ダビデは自身が王になるまで主に従わないサウル王に仕えました。そしてここが非常に重要なポイントですが、なぜ神様はダビデの上にサウル王を置かれたんでしょうか。そこには神様の確かな目的と知恵がありました。神様はサウロを通してダビデの中にある権威に従わない自己中心的な性質、すなわちもう一人のサウロ王となるものを取り扱われようとされたからです。なぜならもしダビデが取り扱われずにそのまま王となったら、彼も間違いなく権威を与えられた時にサウロ王のようになる性質があったからです。ですから時に私たちも、あの上司はあの先生はもしかしたらサウロかもしれない、きっとそうだと思わないようにしたいと思います。もちろん明らかに身体的精神的に苦痛や命にある危険にあるときは、そこから避けることや対峙することは場合によっては必要かもしれませんけれども、多くの場合はもっと違うところに理由はあります。原因はあります。独りよがりの思いや狭い視点やプライドや忍耐のないことがそうさせてしまうことがあります。それらの思いに従い、自己本位の思いに道に歩もうとすると、せっかく神様が皆さんを立て上げるために与えてくださったその祝福や恵みを台無しにしてしまうことになります。むしろ次の大事なですね、真実に私たちは早く気づいていくことが大切です。それは誰がサウロで誰がダビデであるか、私たちは誰もわからないということです。それ以上に重要なことは、私のうちにサウロのような性質があり、神様が私のあるべき素晴らしい将来のためにその権威者を通してそれを取り扱っておられるというレッスンを私たちが早く学ぶことです。そして私たちが周りにある権威者に対して、この人は主にあばらそがれているダビデのような人か、もし違うならサウロのような人であるかと問い、判断に迷うときに、すべてがもしそのようでなかったら違っておかしくなってきます。神様のが立てられた権威を尊重しなくなり、人生に対する神様の目的と秩序を失い、混乱し、最終的には神様を信頼できなくなってしまうんです。常に覚えていただきたいことは、神様がその気になり必要ならいつでもその権威者を取り外すこともできるということです。ですから私たちは主を恐れ、そして自分に与えられている神様の良き計画を信頼するように求めていきたいんです。でもこの問いは、まるでダビデがサウロから槍を投げつけられて、そして狙われているような時のような状況の中で自分自身が感じている時は、本当にそれを判断するのは難しいものです。特に自分自身が仕打ちを受け追い込まれている時に、投げつけられた槍を投げ返そうかと思っている時に、あるいは誰かが他の人がその槍を投げ返せと、しっかり槍返せと言っている時に、私たちは自分自身を見失ってしまうんです。そしてさらに自分のうちの理屈、理性、 正義、まともな感覚、常識などがそれに反撃するように訴えているときはなおさら難しいです。でも自分の思い、感情だけで誰がサウロで誰がダビデかを判断し批判するのは非常に危険です。神様しかそのことを知りません。ですから全てを正しく治めておられる神様に私たちが信頼していくことを求めておられます。そして神様の御心が明らかになるまで権威の下で正しく学び使えるということが大切です。そしてもしそうするなら神様は神様の時にご自身が皆さんを高くし、そして祝福し、用い、必ず神様にあって花を開かせてくださいます。そこで次のですね、御言葉を最後に読みたいと思います。第一テモテの4章11節。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。もし、与えられた権威のもとで言葉、態度、愛、信仰、清さなどを築き上げていくなら神様がちょうど良い時に高く上げそして祝福し神様の働きに用いてくださいます。最後にですね、一つのことを話したいと思うんですが、今から20年前にハワイの映画館で見たペイットフォワードというですね、映画についてです。今では翻訳もありペイフォワードと訳されているんですが、翻訳ではネタバレのですね、あらすじをちょっと短く話しますと、主人公トレバーというですね、中学1年の子が出てきます。そして彼はアルコール依存症の母親と家庭内暴力をですね、振るう父親の複雑な家庭で育ちます。その彼がある社会学の授業で先生から、もし自分の手で将来を変えたいと思ったら何をするかという課題を出されます。そこでトレバーが提案したのは、自分が思いやりを受けたものを別の相手3人に返すといったものでした。つまり良いことをされた人はお礼、ペイバックを与えてくださった人に返すんじゃなくて別の3人に良いことをするというものでした。実はその課題を与えた先生も複雑な課題を、人生を抱えていて、それぞれの人生が絡み合う姿を描かれているんですが、その主人公少年トレバーはそのペイットフォワードを実行します。そしてそのペイットフォワードは全米で大きなムーブメントとなって、これを大記者の話と並行してストーリーが展開されていきます。けれども最後に悲劇が起こってしまうんです。主人公トレバーが3人目の人に親切をし助けようとした時に命を落とすという時です。悲しみに暮れた先生と母親でしたが、その死を通して全米に報道されてペイットフォワード運動は残り、世界に良い影響を与えることになりました。このストーリーはイエス・キリストの生き方を思い起こさせてくれます。主人公のトレバー自身がまずその模範を示し、その模範に従ったからです。挙句の果てに命を失いましたが、けれども彼の人生は最も実り豊かなものとなりました。神様の御国が私たち一人一人を待っています。そしてその御国が来るのを待っている方々がいます。しかしながら神様の御国で数えられている真理は、私たちの世界で教えられ、そして信じていることとは多くは正反対であったりします。多く受けたいなら多くを与える人になりなさい。復讐したいなら許す人になりなさい。偉大なものになりたいなら皆に仕えるものになりたいな、なりなさい。もし私たちがペイトフォワードの精神で神様の御国にある生き方を率先して生きるなら、その計り知れない報いと祝福に漏れることは決してありません。そして皆さんを通して神様の御国の祝福は大きく広がっていきます。願わくはそのような心を受け継ぎ、そしてそれを次の世代に、私たちが受け継がせていくものとなっていくことができますように。最後にですね、お祈りの時を持ちたいと思います。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から来る生まれる愛を目標としています。神様、あなたを褒めたたえます。イエス様によって始められたその神の愛によって生まれたこの尊い信仰が今私たちに受け継がれていることを主よ感謝します。 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私たちのうちに生きています。今私が生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。神様、今この信仰が私たちに与えられていることを主よ、ありがとうございます。どうか主よ、願わくば、神様、私たちがその信仰を与えられている次の人たちに、それを伝えていくことができるように。神様、そのために私たちが何者かであるかでなく、神様は誰かになり、神様、私たちに与えられているすべてを用いて、その周りにいる人たちをどうぞ立て上げていくことができるように。そのことを通して、あなたの御国がこの天でもたらされているように、この地にもたらされていくことができるように、そしてあらゆるところで、あなたの素晴らしい恵みと祝福が本当にあふれ流れ、増え広がっていくことができますように。主が本当にこのことを成してくださることを信じ、愛する尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りします。アメン。